江口勝のキョンキョン京都。はい、皆さんこんばんは。ドクターセカンド江口勝です。江口勝のキョンキョン京都、3月の放送になります。3月の13日深夜24時になっておりますが、いかがお過ごしでしょうか。3月と言いますとね、こう春という季節になってきておりますが、まだまだ寒いのかな。でもね、こう季節的に今年はね、暖冬だった気がしますね。なんかこうね、冬の京都の冬景色っていうのは見られなかったと思うんですよね。なんかもういつもこうね、名古屋から京都の方へね、いつも来てなんかするんですが、京都へ来ると雪景色を見たいなぁなんてこともね、こう思ってたりかしたんですね。たまにこうね、お土産屋さんとか写真集とかで、ね、見させていただくと、こう金閣寺とかね、ね、本当にこう雪景色のこう風景を見たりなんかすると非常にこう綺麗だよなぁと思ってね、こう足で踏んでない積雪のね、白い跡っていうか雪の跡っていうのかな、その景色を見るのがいいっすよね。なんだろうね、これって。なんかこう、積雪ってこう、ね、やっぱりこう観光地だから、ね、仕方なくこう歩いてたりかすると、まあ雪もそうだよね、溶けてしまう時っていうのは非常にこうね、寂しくなるなっていうか、こうね、なんか、やっぱり綺麗さがちょっと違うもんね。なんかそんな感じがしたりなんかするんですが、今年はね、なんか見ることができなかったかなと思ったりしますけどね。まあ京都の街、ね、今こう、国立博物館だっけ、京都のね、祇園祭りの関係のなんかこうイベントがね、3月末からあるんですかね、5月ぐらいまで。祇園祭りっていうと、まあ、京都のね、四大祭りの中の一つだったかしまして、一番メインなのかなと思ってからするんですが、7月ですよね。まあ、祇園って言いますか、ね、四条河原町、ね、四条通りっていうのかな、あちらの方でこうね、毎日こう催しがあるようなね、だったりかしますし、もうもちろん京都三条ラジオカフェさんも、もうそのイベントに関してはね、こう関わってたりかして、いろいろとね、企画があったりかするのかなと思ったりかするんですが、まあ、エグさん、マフィさんはあまりこう、名古屋の方ですんで、ね、あまりこう馴染みがないと言いますか、あまり深入りしてないっていうのもあったりかするんですけどね、まあ今年は、ね、なんか機会があればね、見てみたいなと思いますし、今このね、ね、京都のね、国立博物館でやってるね、イベントって言いますかね、もし機会があれば覗いてみたいななんて俺もちょっと思ったかしておりますね。はい。まあ、いつもね、京都から、名古屋から京都に来ますけど、ね、いろいろとあちらこちらとね、行ったりなんかしますが、実は僕はね、幕末の時代が好きでございまして、ね、京都霊山歴史館っていうね、まあ、有名なところがございますが、あちらの友の会に先日とかしな、もう半年前かな、まあ、入会させていただいて、ね、年会費を納めさせていただいて、ね、いつでも見れる、ね、見れることができるんですが、なかなか足があちらに運ば、ね、向かっていかないというか、あの坂を上がることが大変だっていうわけじゃないんですけどね。でもね、なんかこう、いろんな講習というかね、講演会というのかな、あったりなんかすると、いろんな方のお話を聞いて勉強させていただきたいな、なんてことを思ったりなんかするんですけどね。だけど、なかなかこうね、いけないね。まあ僕の本業の仕事がね、やっぱりこう、まあ多忙になってきてる部分もあって、僕は名古屋の方、ね、岐阜がメインなのかな。ね、まあ岐阜の方も聞かれてるかもわかりませんね、最近は。いろんなところから僕のことを調べてる人がいますからね。はい。ですから、まあ今日はね、名古屋と、ね、京都と岐阜という感覚のお話をしようかなと思ったからするわけなんですが。いや、実はですね、僕が住んでるところっていうのは、豊臣秀吉公の生まれた、ね、名古屋市中村区でございまして、まあ、京都の町を整備したのが、ね、秀吉さんでございますが、ね、まあ、実は秀吉さんの前、ね、前とかしね、織田信長さんも愛知県の方、尾張の国の方でございまして、まあ、今、麒麟が来るというね、NHK 大河ドラマやっておりますが、一覧のメインはやっぱり本能寺の変が一覧メインなのかなと思いますんで、まだまだそこまで進まないとは思うんですが、今はあれですよね、美濃の国、岐阜県の、ね、長良川沿いといいますか、あちらの方面のお話が非常に多かったりするんですよね。で、明智光秀公は、ね、岐阜県の、ね、明智でお生まれになって、明智城というのがね、岐阜県の蟹市にあるわけです。足ね。だけど、今は跡地だね。岐阜城跡になってたりして、僕はね、行ってないんですよ。全然行ってないんですけど、蟹市っていうのは何度か、足を運んだことあります。ただ、立ち寄ったことがないので、この機会にぜひ立ち寄ってみたいなと思ったりするんですけどね。だけどね、その機会というのがなかなか僕にもないわけでね。だけど、その明智からね、こう、生まれて、明智光秀さん。ただ、滋賀県でお生まれになったっていう説もあるんですね。なんか話を聞いておりますけど、ね。だから、まあ、あの時代の話ですから、どちらがね、本当の話なのか、まあ、定かじゃないって、だ 誰も生きてないかこうね、語り継がれてこう物事っていうかね、歴史はこうね、流れていくっていう感じだったりすると思うんですけど、まあ岐阜に関してちょっとお話をさせていただこうかと思うんですが、実は稲葉山という山がございます。まあ地元の方では、ね、岐阜に、僕は仕事で関係でよく岐阜をうろうろしてるんですけど、当たり前のようにこう毎日とかしいな、たまにじゃないな、ね、結構頻繁に見てたりがするお城の山があるんです。お城があるんですよ、山がね、あるんですけど、稲葉山っていうのがね、実は、今、金華山と言った方が有名なのかな、今の時代としては。岐阜の長良川沿いにあります。非常に高いところにお城がございまして、岐阜城というね、お城がございまして、まあ、斎藤道さんね、斎藤さんが、城主だったわけですけど、ね、まあ、長良川の合戦、戦で負けまして、ね、結果的に、こう、織田信長公にね、このお城を、渡したというね、お話があったりとかしまして、だから、長良川沿いのね、ところに、こう、明智光秀さんじゃないんですけど、こう、岐阜のね、名残というか、歴史のある場所が非常に多かったりとかするんですよ。まあ斎藤道三さんね、今木本さんね、本木正弘さんが演じて、非常にね、逆にこういい男になっちゃってますけど、ドラマ上は、道三塚というのがね、長良川の北側にございまして、こちらの方っていうのは実は長良川がね、結構氾濫した時代があったんです、過去遡ると。で、今の場所にね、移動したという話を聞いてます。まあ、岐阜のメモリアルセンターというね、まあ非常にこうね、スポーツが盛んな場所というかね、グラウンドがあったり、野球場があったり、まあ施設があったり、まあ国際会議場、長良川国際会議場というね、施設があったりする場所のすぐそばなんですけどね、あちらの方に、まあ移動されたという話を聞いたりしますのでね、まあもし機会があればそちらの方も行ってみたいなと思ったりするんですが、岐阜はね、今岐阜城ね、お城の下にね、岐阜公園とかあるんです。ね、こちらで、大河ドラマの、ね、ミュージアム、ね、麒麟が来るミュージアムが、ね、開催されている。まあ、もちろんね、これも見ていただきたいなと思いますので、ね、ぜひ岐阜の方にね、もし機会があれば、僕、名古屋の人なんですけど、岐阜を紹介するのもどうかと思うんですが、ね、岐阜のお話をちょっとさせていただきまして、まあ、京都とつながりがあるので、ね、その京都とつながりがどこがあるかと言いますと、ね、明智光秀さんは、福知山。ね、京都福知山でございますよ。福知山城をね、福知山の町をこう整備された方でございますが、先日行ってきましたよ。ミュージアムがございますね。やっぱ大河ドラマの関係だと思いますが、僕はね、お城の中に入ったのは実は初めてでございまして、外から眺めたことって何度かあったりかしたんですけどね、中に入らせていただきました。非常にこう、坂がきついね。なんだろう、あれってね、入場券売り場からこう、坂があるのは、これ結構大変だよなって、ここ坂道上がって、ねえ、で、中、なおかつ階段で上がらせていただいて、まあ、もちろん展示物があって、ねえ、2階だったっけ ?3 階だったっけ、映像流れてるんだよね、確か、見えるところがあるんですよ。あれね、僕は結構、こう勉強になりましたね。15分ぐらいの長さだったと思うんですけど、見させていただいたんです。もうじーっと、もう2回見ましたからね。見直ししましたから。ね。それぐらいこうね、あれはね、時代の歴史っていうか流れっていうのかな。まあ勉強になりますね。なんか映像とかね、なんかこう今いろいろ YouTube とかいろいろ調べると、いろいろね、昔の番組が出てたり、ね、ニュースがあったり、ニュースとかしいな、取り上げてた番組がね、やっぱこう簡単に見える時代じゃないですか。まあでも、それももちろん、時間あれば、ね、見てたりなんかします。ね、最近僕、テレビ見ることよりも、そういうこと見てるのが多くなったかなって思ったりなんかするんですけど、非常にこうね、歴史的なものとしてはね、なんかこう、調べていくとすぐこう出てくるんで、まあ、1時間しっかり見ることは多分ないんですが、何回かに分けてですけどね、見させていたことがあるんですが、まあでもね、福知山のお城に上がって、まあ、天守閣からこう見た時にね、ね、いろいろとこう見てたんですけど、ね、光秀さんは、ね、やっぱりこう城下町にこうね、福知山をこう整備された、まあ川の氾濫があったんですね、福知山っていうのはね、まあそんな話もお聞きしましたしね、当時っておかしいね、もうだってね、もうかなり前の話ですけどね、こう年貢を取らなかったんだっけね、納めなくてもいいって、なんかそんな話もしたのが光秀さんね、非常に心優しい方だったのかなと思ったりするんですが、ね、本能寺で織田信長公をね、という形になっていくわけなんですが、なぜそうなってしまったのかっていうのが、これから大河ドラマを見ながらですね、 僕もゆっくりこう勉強させていただこうかな、まあ、もちろんいろんなね歴史の流れるこう歴史流れとか歴史のね番組を見させていただくことも結構多かったなんかするんですけど、その中でもねこうね勉強っていうかねこうねいろんなこう見方というか角度がありますから、それを見させていただいてですね、ね、こう、自分の中でね、ああ、ね、明智光秀公というのはね、こんな方だったんだな、ね、坂本城跡っていうのはね、滋賀県にございますが、ね、琵琶湖の湖畔の、ね、中にこう、中あるのかな、今中に入っちゃったね、確か。ね、石垣だけ残ってたなんかして、まあその時代としてはね、ね、最後はね、山崎の合戦かな、まあちょうどね、あそこは長岡京になるのかな、場所的に言うと、ね、昇龍寺っていうね、お城がございましたけどね、その辺の周辺になるんですけどね。まあ、豊臣秀吉とね、まあ、合戦、戦がありまして、敗れて、坂本城へね、逃げるっていうかね、帰る途中に、ね、逃げたんだろうな、帰る途中に、ね、まあね、落ち武者というか、影武者といいますか、ね、狙われてしまって、そこでね、まあ、命を落とす形になってしまったというね、非常にこうね、なんかこう、ドラマを見てると、ね、いいように作られてしまってるとかよくわかりませんですけど、なんかこう好きになる方ですね。僕はあの地元の方だったんで、秀吉さんのがっていうイメージもあったんですけどね、豊臣秀吉公は、ね、結構あの、ね、この言っていいけど、女性好きだったらしいですね。いいのかな、お話して。ね、あの結構人のものが欲しがる方でっていう話を聞いたことあるんですけど、ねえね、そんな方で、僕はね、ちょっとね、その話を聞いた時に少しこう一歩引いてしまったんですけどね。ですから、まあ地元の英雄でございます、ね、加藤清正さんもね、ね、お前になった頃は名古屋の若者だったかするんですけどね。まあだったりかしますけど、まああの、三河地区っていうね、徳川家康さんがいたりとかね、まああの時代、ね、本当にこう、愛知県っていうのは非常に戦国のね、武将が多かったような時代ではあったんですけどね。今はこう、光秀さんっていうね、人物、ね、人柄をね、どんな方だったのかっていうのをね、こう、楽しみさせていただきたいなと思ったりかしております。まあそんなことでね、今日はね、たわいもない話になってみましたけどね、はい。まあ3月ね、まああの、ノクタンセカンド、僕は現地集合、現地解散、ね、バンドやっておりますが、2月から春のツアーがスタートしておりますが、3月は28日、大阪、日本橋、ね、スターボックス、こちらの方でライブでございます。翌日3月29日、名古屋、ね、タイトロープというね、2日間連続でございますが、現地集合、現地解散というね、僕だけがメンバーでございまして、あとの方は毎回変わるというね、ライブスタイルでございまして、こんなことやっては多分ね、日本でいたいと思うんですけどね、この、僕はベーシストなんで、他の3人のパートが、この2日間でごそっと3人まるっと変わりますから、2日連続ライブやるのは僕だけで、あと残りはもう、現地だけの方ですからね、そんなライブがありますんで、もし、関西方面、ね、お住まいの方よろしければ、大阪日本橋、ね、スターボックスの方にお越しいただければと思ってかしております。関東方面は4月4日、川崎、セルビアンナイトというね、非常に大きな会場でございますが、こちらでライブでございますし、京都舞鶴は4月18日、ミュージックバーハモさんで、ね、去年の7月以来、ね、まあちょっとあんまり内容が良くなかったんで、今回はね、頑張って、いいメンバーで、行きたいなと思ったかしておりますけどね、4月18日、もしよろしければ、京都舞鶴、聞いていただきたいなと思います。京都市内のライブが今現在決まっておりません。でもね、なんかこう、また考えておりますんで、ね、またその時は、ライブ告知させていただきたいなと思います。はい。5月3日は長野県の松本、5月の23日は東京、恵比寿。ね、流れちゃったかしますが、また来月、いろんな話ができるといいかなと思ったかしております。また、頑張ってやりますんで、聞いてください。お相手は、江口勝マーフィーでした。